このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。今回は、ついこの間いただいたメールをちょっと紹介したいと思うんですけど、兵庫県の方で、初めまして、兵庫県の淡路島に住んでいる48歳オカルト好きのおっさんです。いつもデイフォームチャンネルを楽しみに、見ていると。早速なんですけど、デイブさんは今もフラットアース説を信じていますか？最近はフラットアースについてあまり語られてないようですけど、私はどうしても地球が丸いと信じられません、みたいな。兵庫県のアキラさんからありがとうございます。アキラさん、確かに最近インボーカルトコーナーではあまり、フラットアースについては語っていませんけど、今もなお信じていますかって、僕は分かりません。実際に地球が平たいのかどうかっていうのは、数年前にちょっとした YouTube でも話題になったこのフラットアース説っていうのがあるんですけど、まあその説を結構、チェックしていくと、意外と納得できるパーツも多かったので、その時にちょっと取り上げたわけなんですけど、まあその後特に大きな進展はないですけど、まあ何人かの、YouTuber でフラットアースを語っている人たち何人かフォローしているんですけど、まあとにかくそのこのフラットアース、まあ現在の、科学とかに対してちょっと物申すみたいなところがあるので、まあ確かに納得できる部分も あるんですけど、まあ、前々から言ってるように、まあ自分自身で実際に地球は丸いのかどうかっていうのは見てないわけじゃないですか。だから実際に見てみて信じるっていうのが、まあ人間にとってはとても必要、大事なことではないかというふうにも問いかけている部分もあるので、まあ丸いかどうかフラットなのかどうかっていうのは、まあ未だに僕は何とも言えませんけど、でどうなのかっていうことは言えませんけど、まあ特にまあ最近になってまだこうちょっと話題になっているのが NASA ですよね。どうしてもこうNASA があまりにも、とぼけたことを言ったりとかやったりとかしてるので、まあ、こういうフラットアース説っていうのも出てくるので、まあ、秋田さんも、まあそこのところを、まあ、調べて、まあ、新しいものが、出てきたらまた僕らの方に報告してくれればなと思うんですけど、僕がフォローしてるジェラニズムっていう、方も、もう週に何回か YouTube にいろいろな、ディスカッションをアップしたりとかしてるんですけど、まあそこでも結構彼はもう完全に地球はフラットだみたいなことを、おっしゃってるわけなんですけど、まあそこまで僕はどうかなというふうに思うんですが、まあ彼がピックアップしてるその NASA に対する、問題点、全体的な木星のこう写真をこう撮ってこう映像をこう NASA がアップするわけですけど、そのさらにもう5年ぐらい前、2014年とか2013年の、木星の写真もあるわけですよね。でその写真をこの比較すると、まあ、上に確かにこう青いなんか光模様がなんか北極側に起きているという、絵面があって、まあ、写真だというふうに公開しているわけですけど、そのさらに5年前の写真の、その青い物体が北極にない写真がこう並べてこう比較できるわけですけど、その表面上にある雲が全く一緒なわけですよね、木星の。でそれはもう要はどう考えてもありえないわけじゃない。地球上の要は雲ですら、5年前と今の写真を撮ったとしたら、雲なんて全然もう年がら年中一日中動いてるわけだから同じなわけないけど、5年前に撮った写真と5年後に撮った木星の写真とが、上の北極側に変動があるとか言いながら、その表面上の雲、まあだから本当に木星っていうのは、まあ今の科学だと雲で囲まれていて、もうものすごい嵐のようなことが毎日のように起きてるっていうふうに言われている中、全く一緒なわけですよね。だからどう考えてもその5年前の写真に青い物体を上にちょっと CG で乗っけたとしか、まあ、考えられないような嘘を NASA は平気でこうそういう嘘をついて自分のウェブサイトにこうアップするわけですよ。だからそういうところから見ても、まあ 完全に NASA がもう嘘をついてるっていうのがもうバレバレになるわけですけど、まあ、それ以外にも、まあ、2024年に月へ行くっていう話をしたりとかして、で結局一応計画としてまた月に行きますみたいなことを、まあ、発表したんですけど、まあ、それをまた延期するとか、だからブッシュ大統領時代にブッシュがまた月へ行くとかって言って、いつの間にかそれが忘れられて、結局今2021年になってまだ月行ってないと。で次の計画が確か2024年にまた行くみたいな計画を立てているという話をしながら、まあ来年再来年あたりにまた延期するでしょうね。いやちょっと時間がないので2028年にすると。まあここ数十年間ずっとこういう形で、いや一応計画してる、行きます、でも延期しますみたいなことをもう散々1969年に初めて月に行った時からずっと繰り返してるわけですよね。だからそういうところも見ていても、あ、だからそのフラットアーサーたちが言ってることが、まあなんまんざら嘘じゃないのかなみたいな、全くのかみたいな、10年っていうのは NASA がやってることがもう全く信用できないというか、ところから結局このフラットアーサー説が盛り上がって来たわけですけど、まあ最近はちょっと落ち着いたので僕も取り上げてないですけど、まあこのアキラさんからこういうメールをいただいたので、まあ近々またもう詳しくフラットアーセスをちょっと取り上げて、見たいと思いますので、アキラさんちょっとしばし、お待ちくださいということで。
フラットアースアーサーの人たちは宇宙とかってどう捉えてるんですか？
上に大きなドーム型のものがあるのではないかみたいなことを言ってるわけですよね。だから地球上が平たくて、その上にお椀状なドームがあって、そのドームのところに光があるのではないかと。だからフラットアーサーたちも実際にどういうものがあるのかっていうのはわからないわけですよ。だから実際の本人たちも言ってるわけじゃないので、まあ中にはそのドーム型の、屋根みたいのに屋根があって、そこにライトとして星がついているとか月がついているとか、あの太陽があったりとか、でその先っていうのはもしかして液体かもしれないみたいな、そういう説もあるわけです、うんうん、結局ロケットを打ち上げてもその液体にぶつかって落ちてくるみたいなことを言ってる人もいるということで、まあ、実際にはそれはどうなってるのかっていうのが、まあ当然この人たちは別にそこまでお金を持ってないからそういう研究とかできるわけじゃないので、まあその未知の世界だというふうに考えているわけですよ。本日紹介するネイチャー館の商品は CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。そして CBG オイル、 CBD に比べて認知度は低いものの、欧米を中心に人気が高まっている CBG カンナビゲロール、 CBD に変化する前のカンナビノイドのため収穫し抽出することは非常に難しく貴重な成分として知られており、しばしばカンナビノイドの母と称されることも。体内のエンドカンナビノイドシステムへ強力に働きかけてくれる点が最大の魅力です。初めての方でも試しやすい商品となっております。さて現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中です。購入の際に所定の入力フォームに DAVE15 と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス、詳細については下の概要欄をチェックしてください。
炭鉱うどくさん、むしろ 各国がバランスよく大気に二酸化炭素を排出して濃度を増やし植物を、茂らせることが必要だと思います。気温の変動は人類誕生以前からあったもので現代文明のせいではないと思います。
おっしゃる通りです。僕もそういうふうに思ってるわけですけど、だから急に二酸化炭素だ CO2 がもう危険なものとか危ないものとかさって言ってるけどさ、どう考えても植物っていうのは二酸化炭素を吸うわけじゃん。我々が吐き出した二酸化炭素をさ、いつでしたっけ、もう昼間に二酸化炭素を吸ってるってことね、うん、だからその植物に対しては必要なもんじゃない。それがさ急になんか悪のものみたいな言い方をし始めたと、もうおかしな話ですよ。
シャーディーさん、地球が誕生した時には大気中の CO2 濃度は 95% だったものが現在ではわずか 0.04%。 減らすんじゃなくてむしろ増やさないと、人間であろうが動物であろうが虫であろうが腹を満たすために必要なのは植物であり、植物の成長には必要なのは CO2 と。無論それならば、ともしこのもしこの先人々が頑張って排出を増やす努力を続けたところで、それで減り続ける流れを止め続けることができるか見当がつかない。
まあそうでしょうけどね。だからその、濃度が高かった時代っていうのがあったっていうのも、それも、はっきりと何とも言えないわけじゃない。我々はそこに生きていなかったわけですから。まあでもそういう説もありますよね。だから別に今更二酸化炭素が増えたからって言ってどうのこうのっていうわけでもないですから。そんな感じで、秋田さんしばしお待ちください。近々このフラットハウスに関してまた詳しくピックアップしたいと思います。ではでは。
このポッドキャストはYouTube、デイブブログチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも、都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など、様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それでは、またねー。